杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
はい、どうも今日もどうぞよろしくお願いします。今日もね、加古先生ゲストが来てるんで、
はい、来てます。
早速ね紹介したいと思います。はい、日本原子力発電株式会社東海事業本部東海第二発電所副所長の吉田勝さん、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
では吉田さん、先月に引き続きよろしくお願いしますけれど、また自己紹介してもらってもいいかな。
はい、東海第二発電所で副所長をしている吉田と言います。原電には平成6年に入社して今年で31年目になりますね。東海の事業所には以前にも勤めていましたが、まあ、一度離れた後また2度目の配属で、また去年から東海発電所の方で働いております。
はい、
現在はですね、主に福島事故を受けた安全性を高めるための工事の全般の管理を行っております。
吉田さん、
はい、
先月はちょっと私恥ずかしくてちょっと聞けなかったことがあるんですけど、いいですか。
あ、どうぞ。
趣味とか好きなこととか何かございます？
趣味ですね。
はい、
私は趣味というか、週末は大体自転車ですね。は
い、
ロードバイクと呼ばれる
かっこいいものに乗って、
家の周りを走り回るっていうのをやっていますね。
はい、だからシュッとして
るんですね。そうね、なんか何て言ってんだろうね、
シュッとしてて、
確かに自転車乗りはなんかこうマッチ棒みたいな人が多いですよね。
今ちょっと言うの控えようかなと思ったんですけど言ってくださってありがとうございます。
アスリートですよ、アスリート。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、いろいろ吉田さんの話はね、掘り葉掘りと聞きたいんですけども、違うこと今日聞きたいと思うんでよろしくお願いします。はい、はい、先月も言ったんですけど、加古先生と私、別々の日に発電所の見学に行ったのね。
そう、
はい、で工場の現場見て、工事の現場ね、見て、そこでも原子力館の説明してくれた館長さんにね、
はい、
いろいろ質問して、
うん、
なるほどね、ほら私たちにも分かりやすいように説明してくれたでしょうよ。
そうだね、
ね、うん、ね、なるほどなと思いながら家に帰ったんだけども、帰ってきたら、あれはどうなんだっぺって聞きたいことがまた湧いてきたんですよ。
そうだ
よ
ね、いっぱいあるよね。
ね、吉田さん、教えてもらっていいですか。
はい、どうぞ、何でも聞いてください。
あれ、じゃあ加古先生聞きないよ。
ね、いいですか。福島の第一発電所のようなことに、ほら地震の時にね、ならないように安全性向上対策向上してるってことで見学で行ってきたんですけど、今もし大きな地震が来たら一番にどんなことをするんですか。
東海第二発電所は311の地震の後、実は運転を停止していて、今運転してないわけなんですが、
はい、
仮に通常通り原子力発電所を運転していたとして、ああいう巨大な地震が来たという場合にどうなるか、ということなんですが、まず我々発電所を運用する人間として最も大事なことはですね、とにかく炉心を守るということですね。地震が来れば原子炉のそれ自体は自動で停止するようになっていますが、停止したといってもですね、炉心はまだ熱を持っていて反応も続いているので、その状態のままだと炉心が福島のような事故地帯になるというのを考えると、まずはやはり炉心を冷却する、水を送る、温度を維持する、こういったことを継続するということをまず衝動としては最も重視するところです。冷やし続けるってことですね、よく言う。はい、そのためにはですね、やはり水を送るための設備、ポンプとかですね、でそれを動かすための電源、これを絶やさないということが重要になってきますので、まず設備の健全性を維持する、あるいは電源を確保する、そういったことを重視するわけです。その場合ですね、 ああいう大きな地震が起きた場合は、発電所自身も止まってしまいますし、おそらく周りでも電源が落ちている、停電しているという状態になると考えられますので、我々がその場合は自前で持っている電源、発電所にはそういった場合に備えて非常用のディーゼル発電機が備えられていますので、そういった発電機が立ち上がって電源を供給する、その電気を使って冷却を維持する、こういったことを行っていくということになります。
他で停電になっちゃって、こう他からもらうことができなくなるっていうこともありますもんね、
はい、
で今ディーゼル発電機の話あったんですけど、どんくらいあるんですか、発電所の方には。
ディーゼル発電機は全部で3台あります、でそのうちですね、1台あれば必要な電源は容量は供給できるようになっているので、最低でも1台で、バックアップでもう1台という、そういう考え方があって3台あるんですが、そういった発電機を使って原子炉の冷却を続けることができるようになっています。またですね、実際今私発電所にディーゼル発電機があると申しましたが、福島の事故ではこのディーゼル発電機が使えなくなったというのも実際ありましたので、そういった事象も勘案してさらなるバックアップの電源、具体的には電源車ですね、発電機を背負った電源車をですね複数配備して、ディーゼルの代わりになるように複数のバックアップを持つように今対策を進めているところであります。
発電所の中には大きな建物がたくさんあったんですけど、大きな地震で倒壊するっていうことなんかはないんですか、あれ。
原子力発電所の建物についてはですね、当然のことながら必要な地震に対する体力、こういったものを持つように設計して、その設計に基づいて施工をしています。具体的にはですね、地盤の特性であるとか過去の記録、そういったものを勘案して、どれぐらいの地震に耐える必要があるか、こういったものを我々としてもそれを設定して、基準地震動と呼んでますけど、そういった地震動に対して、持つように計画して、施工しているので、当然持つと思っているんですが、当然一度設定した地震動が万能というわけではなくて、福島の事故のようなこともありますので、適宜地震動を見直されます。大きな地震があるたびに地震動を見直してきました。今回の福島の事故でも受けても、より厳しい想定をして地震動を設定して、そういった新しい地震動に対しても今の建物は持つのか、そういったことを評価して、持たないようであれば当然補強して、その地震に対して、倒壊しないと、そういったことを維持していくということをやってきているわけですね、
なんかすごい太いやつ使ってなんかやってますよね。すごい、今の説明じゃ分かんないけど、太いやつ、太いやつ、
鉄筋というやつ、
いわゆる鉄筋コンクリート像と呼んでる構造体ですので、コンクリートの中に非常に太い鉄筋が入っていて、ものによってはですね、ものすごく太い鉄筋を、これは普通はまず使うことがないような、大きな橋の路橋に使うような時でないと使わないようなやつなんですが、そういったものも使って、原子力発電所は耐震性を維持しているというところであります。
これやっぱりみんな見に行った方がいいですよね、どんくらいの太いのかっていうのはね。
ぜひ見ていただいて
太いの太いのってしつこいけど、これ見に行った方がいいですよね、これ見に行った方がいいと思うんですよ、じゃあ次の質問いっちゃってもいいですか。
どうぞ。
大きな、今地震の話をねいっぱい聞いたんですけど、大きな地震の時働いてる人っていうのはどこに避難するんですか、ね、
そうだよね、
はい、
はい、まず地震の大きさによって対応は変わっていきます。震度が3ぐらいであればですね、そのまま続けてくださいということになるんですが、震度4とかになってくると設備は大丈夫かとか、そういったことを、発電所員が見回ったりとか、そういったことになってきますね。で震度6になると、これはもうかなり大きな地震になりますので、すぐに作業を中止して、安全確認をして、必要に応じて避難などやっていただくというような、そういった地震のレベルに応じた対応というのが決まっています。でですね、実際前回の 3.11 の時は すぐにあの作業を中止して安否確認をやって、あのそれぞれの所属元で、戻ってから、その後高台の方に津波が来るから避難しろよということで対応したという記録が残っています。まあ、もちろん、あの発電所に残って安全を確保するための要員はそこに残って、そうでない人は避難すると、そういう形になると思います。
うん、いや命がけだよね本当にこの仕事。
うん、なんかあのバスで行った時、こうここまで水来たんだよっていうとこあったね。うん
うんうんうん、できっと加護先生さ、うん、質問がまだいっぱいあると思うの。
あるある。
季節ごとに気をつけてますかとかね、うん、そういう話を聞きたいと思うんです。
はいはい、
これまた次回、もうこれ切りないから時間にさせてもらって、
ね、
ね、まずあのごめんなさい、最後に一個聞いていいですか。
はい、
あの吉田さん、仕事に対するやりがいっていうのはどうでしょうね。簡単に言うと、簡単にはまとめられないと思うんですけども、ね、やりがいっていうのは聞かせてもらっていいですか。うんうん、
そうですね、あの仕事の今のやりがいというと、今東海で進めている工事、これはあの、まあ、他の原子力発電所さんでも同じだと思うんですが、多分経験したことがないような非常に規模の大きな難工事の連続になっています。まあ、そういった、まあ、難工事ですね、課題がたくさん発生する中で、まあ、それだったらあのこういうやり方に変えようとか、これだったらみんなうまくできるんじゃないかとか、うん、あの働く仲間と相談しながらあの一歩一歩進めていく、それでまあ仕事が実際に前に前進するっていうのがまさにやりがいになってるかなというふうに思います。
はい、かっこいい、
うん、ね、ダメだよ惚れちゃう。
いや本当かっこいい、はい、はあ、ということで、え、もっともっとね聞きたいことあるんですけども、ね、またの機会にお願いします。
また来てもら
う
ね。
はい、では上沢さん、お知らせお願いします。
はい、私からは広報誌テラチャンネルのお知らせです。今月22日の発行ですが、皆さんのお手元に新聞折り込みやポスティングでお届けしています。今回はですね、皆さん新年を迎えて神社に参拝される方多いんじゃないかなと思います。神社ソムリエの佐々木優太さんにお話を伺って特集記事にしました。またあの運転を停止して実施している東海第二発電所の安全性向上対策工事の状況などをインタビュー形式でお知らせしているページでは、発電所の電源の送受電する設備、屋内開閉場というところを紹介しています。ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。なんかいろいろ聞いて、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ご安全に。
ご安全に。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。